ヨハネの福音書1章4節から8節まで。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。神から使わされた一人の人が現れた。その名はヨハネであった。この人は証のために来た。光について証するためであり、彼によってすべての人が信じるためであった。彼は光ではなかった。ただ光について証するために来たのである。ヨハネの福音書はマタイやルカと違った言葉でクリスマスを描いています。一章の一節から三節ではイエス様は言葉と呼ばれていましたが、今日の箇所では光と呼ばれています。そして今日の箇所に続く9節では誠の光が世に来ようとしていた。11節ではこの方はご自分のところに来られたとありまして、神の御子が誠の光として世に来られた、これがクリスマスだと教えています。5節に光は闇の中に輝いているとあります。光はこの世の闇と対比して、比較して語られています。光と闇。これはヨハネの福音書のテーマの一つです。ヨハネの福音書を読み進んでいきますと、光と闇というこのテーマが繰り返し出てくるのにお気づきになるでしょう。その光と闇。これはもちろん、物理的な光や闇のことではありません。ここでの光は、不信仰な人には見えないキリストの栄光のこと。闇は、肉眼では見えない霊的な暗さのことです。古代の人々は、薄暗い灯火だけで夜を過ごしました。ですから、暗闇を恐れました。でも現代は、皆さんが野球のナイトゲームなどに行きますと、もうスタジアムが昼間とほとんど変わらないほど明るいのに気がつきますね。またどこの国にももう一晩中光光と明かりがついて、夜通しで人々が遊び歩いている、そういう場所、繁華街があります。人々は暗闇を克服したと考え、もうそれを恐れなくなりました。けれども、それで社会が本当に明るくなったのでしょうか？むしろ、世の中はもっと暗くなり、人の心にはどんな電灯の明かりで照らしても消すことのできない闇が残っているのです。人の心にある闇、その第一は、無知の闇です。物事に通じていること、あの人はこのことにとても明るいとそう言いますよね。逆に物事をよく知らないときに、私はそのことには暗いんです。そう言います。アフガニスタンでは30年ほど前のことですが、人口1000人あたりに新聞はたった4部しかない。電話は1000人あたりに2台。アフガニスタンは世界で一番経済成長の進んでいない国ですので、まあ、30年前と今ともあまり状況は変わっていないと思います。広い世界を知らない、誠の神様を知らないと、国民は一部の指導者によって簡単に洗脳され、操作され、間違った方向に引っ張られてしまいます。無知。これは恐ろしい闇です。けれども、教育が普及し、新聞や書物、ラジオやテレビ、それにインターネットなど、情報を得る手段がいくらでもある国々にも、神様に対する無知は蔓延しています。世界中の多くの人々がキリストについて何も知らないか、間違った情報を持っています。アメリカのように、聖書を土台にして始まった国、いつも神の言葉に 触れることのできる国であっても、大部分の人が福音に無関心です。それを否定しています。霊的な暗闇の中に留まっているのです。聖書に、彼らは神を知っていながら、神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。と、ある通りですね。どんなに多くの知識を持っていたとしても、もし神様を知らなかったら、キリストを知らなかったら、自分が何者であるかがわからない。何のために、どのように生きるべきか、その答えを得ることができないのです。その心に光がなく、いつも暗闇の中を歩かなければなりません。イエス様は、この神様に対する無知の闇を消し去る光です。キリストこそ実に私たちを照らす真理の光です。コリント第2の4の6に、闇の中から光が輝き出よと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださったのですとあります。神様が世界を作られた時には、神様を知る知識が世界に溢れていました。ところが、人間の罪が無知の闇を作り出したのです。人々は神様の存在すら認めず、神様に対して全く無知なものとなってしまいました。しかし、神様が世界を作られる時に、最初に光をあれと、そう言われたように、闇の中に光を最初に輝かせてくださった神様は、キリストを私たちの心の暗闇を照らす光として送ってくださったのです。イエス・キリストは、真の神様を知らせ、霊的な闇から解放する光として世に来てくださいました。人が持っている闇の二番目のもの、それは罪の闇です。ヨハネの三章の19節から21節にこうあります。その裁きとは、光が世に来ているのに、自分の行いが悪いために、人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆、光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて、光の方に来ない。しかし、真理を行う者は、その行いが神にあってなされたことが明らかになるように、光の方に来る。人が神様を認めないのは、神様の存在を認めることが不合理だからではないのです。神様を認めない方がむしろ理屈に合いません。神様がいらっしゃることの証明はいくらでもあります。この世界のありとあらゆるものを大宇宙から微生物に至るまでが神様の存在を証ししています。しかし、未だかって神がおられないと証明した人は誰もいないのです。キリストを信じる信仰は数々の証拠によって支えられています。私たちは妄信迷信ではないわけですね。確かな証拠に基づいて信仰を持っています。ところが、無神論には何の証拠も証明もない、根拠もないのです。ただ神様はいないと。一生懸命信じ込むことによって成り立っている。それが無神論です。神様を信じない人の多くは論理的に神様を否定しているのではありません。道徳的に神様を否定しているんです。つまり神様がいらっしゃると自分の罪の闇が明らかにされます。だから都合が悪いので神様を否定している。最近脳からのこの信号をAI で分析しまして、人が頭の中で 思い描いた風景、あるいは状況などを言い当てるのに成功したということが報道されていました。まあ、もしそんな風にして、私たちの心の動きがですね、瞬時に画面に映し出され、それが全世界に公開されるようになったら、どんなに恥ずかしいことでしょうかね。私たちは誰も罪を持っています。それが明らかにされるのを恐れています。それで人々は神様を否定しようとするのです。けれども神様に作られ、神様に生かされている人間は、どんなに神様を否定しても、神様から離れては生きていくことができないのです。神様は創造主です。人は神様に作られた存在です。誰一人神様と関わりなく生きている人はいません。私たちは順調な時には自分の力で生きているよ。そのように考えていますけれども、病気になったり、仕事を失ったり、いろんな問題に巻き込まれたりしますとき、人生には自分の力ではどうすることもできないものがあるんだと気づきます。そして、神様に助けを求めようとするのですが、罪のために清い神様のもとに近づくことができません。神様の救いが必要なのに、神様に近づくことができない。このジレンマに私たちは苦しめられてきました。そんな私たちのため、イエス・キリストは罪の闇を追い払う光となって世に来てくださいました。もし私たちの罪を全部記録したフィルムがあったとしましょうね。まあ今はみんなデジタルカメラですから、こんなフィルムを見たこともない人もいるでしょうね。子供たち見たことないでしょうね。ここに私たちの罪を全部記録したフィルムがあります。でもこれをカメラから取り出して光に当てれば、それは全部消えてしまうんです。神様はそのように私たちの罪を許し、私たちを正しいものにしてくださいました。暗闇が光に照らされれば、それはもはや暗闇ではなく光です。聖書にこんな言葉があります。エペソの5の13と14です。しかしすべてのものは光によって明るみに引き出され、明らかにされます。明らかにされるものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ起きなさい。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。心の闇はその闇の中にいて、どんなに格闘しても追い出せるものではありません。闇を追い払うただ一つの方法は、心の扉を開いて、光であるイエス・キリストを受け入れることです。誠の光であるイエス様が、私たちの罪の闇を追い払ってくださいます。イエス様を迎え入れた心は、光となるのです。第三に、私たちの心に持っている暗闇、この暗闇は死です。草や木はその葉に光を受け、養分を作り出して必要なものを作り出します。火の光の弱いところでは、人体はビタミン D を作ることができません。だから、くる病になることがよく知られています。これは霊的にも同じです。4節に、この方には命があった、この命は人の光であったとあります。イエス・キリストは人を生かすお方、光は光でも私たちの命の光だと教えられています。聖書で死という場合、それは三つのことを意味します。肉体の死、霊的な死、それから永遠の死です。霊的な死というのは、肉体の命があっても、 生きる目的や喜びを失っている状態のことです。生活はしています。でも本当の意味では生きていない。そのような人がなんと多いことでしょう。人生の意味や目的は、私たちを作られた神様のもとに行くまでは得ることができません。霊的に死んだ人は、神様を知らない無知であるだけでなく、神様に対して無感覚な人のことです。そういう人は世の中のことは何でもよく知っています。神様のことについては無関心であるだけでない。神様の愛に感動することも、感謝することも、それに喜んだりすることもないのです。キリストはそんな私たちに命の光となって世に来てくださいました。イエス・キリストを受け入れる者は、肉体の命に加えて、霊的な命、つまり永遠の命を受けて生まれ変わり、命の光に照らされ、神の子供として成長していくのです。永遠の死とは、死後の裁きのことです。でも、永遠の命を持つ者にとって、永遠の死は、もはや力を持ちません。イエス様は私たちの代わりに神様の裁きをすでに引き受けてくださいました。そしてイエス様はご自分を信じる者の罪を許してくださいます。罪許された者はすでに死から命へと移っているのです。肉体の死ですが、これは永遠の命を持っている者にも持っていない者にも平等に訪れます。すべての人には一度死ぬことが定まっています。クリスチャンにも肉体の死を迎える時がいつか来るのです。しかし、クリスチャンはすでに死に勝っています。私は多くのクリスチャンの臨終に立ち会ってきましたけれども、キリストを信じる人々は皆死を迎える時も神様のくださる平安に包まれていました。キリストの命の光を持つ者は、死の暗闇の向こうにある天の光を見ることができます。それによって死にも打ち勝つのです。ほんの一筋ほどの光でも入れば、そこはもう闇ではありません。命の光、キリストはすでに世に来てくださいました。キリストは無知の暗闇、罪の暗闇、そして死の暗闇を打ち破ってくださいます。光はすでに輝いているのです。私たちが心の窓を開け、信仰のドアを開けるなら、そこから命の光が入ってきます。あなたの心の暗闇がどんなに暗くても、ひとたび光に照らされるなら、それは光となります。闇を消して光に勝つことはできません。五節に、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかったとある通りです。このクリスマスの時期、人々の集まるところでは、ツリーですとか、建物ですとか、盛んにライトアップします。また地域によっては、そのストリートに面した家々が競い合って自分の家をライトアップして飾り付けるというところもあります。まあそのために電気代も含めまして何千ドルもかける人がいるわけです。しかし、どんなに豪華に家をライトで飾り立てても、そうした光によって心の闇やこの世界の闇を追い払うことはできません。ただ、キリストだけが私たちの闇を追い払ってくださるお方です。私たちもこの季節には、ささやかではありますが、ライトアップをしたり、キャンドルを灯したりします。その時、イエス・キリストが私たちの命の光であることを覚えたいと思います。クリスマスの賛美に、この世の闇路を照らしたも、絶えなる光の主は来ませりとあります。私たちはこのクリスマス、 イエス様が私たちの命の光となって来てくださった。そのことを大いに感謝するときにしたいと思います。もっと心を開いて、もっと多く主の光を私たちの心の中に、人生の中に受け入れるときにしたいと思うのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、命の光、イエス・キリストを使わしてくださったあなたに感謝を捧げます。夜はますます暗くなり、人の心の闇も暗くなっています。このような時こそ、命の光であるイエス・キリストを迎え入れる人が多く起こされるようにと切に願います。クリスマスを単なる行事にしてしまっている人々に、クリスマスの本当の意味を知らせることができますよう、私たちを助けてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。